なことだったんですか？
お一人はですね、モスクワ動物園で主にこう繁殖の方を携わっているチーフの方ですね。
繁殖、
はい
はい、
で特に鳥、オオワシや、まあ、今回はシマフクロウというのをこう一つのテーマとしてやりたいというところで、北海道に研修に来られたんですね、でもう一人はサハリン動物園の園長さんが来られました。
何が目的だったんですか？
あのですね、シマフクロウって、まあ、世界最大級のフクロウで、北海道ではね絶滅の危機に瀕しているというところで、私たちも一生懸命なんとか守ろうというふうにやっているんですが、実はですね、分布的に見ると中国、ロシア、そしてまあ北海道という形で限られてはいますけどね、世界的に見たら限られてはいるんですが、こう大陸の方と北海道という島とというふうに分布してるんですね。
どちらかというと寒いところ
ですね。そうですね、そうですね、
はい、
でその中国、ロシアの大陸の方に生息しているシマフクロウというのは亜種っていうような分け方をすると、
はい、
北海道のシマフクロウとはこう別物 で遺伝的には違いがあると。あと実際こう、見た目もちょっと違うんですよね。
そうなの？
頭の後ろがこうちょっと白かったり、北海道は全部茶色なんですけど、
ほうほう、
ちょっと白かったりとか、
ほう、
あの鳴き声もちょっと違ったりとかっていうのがあるので。
どう違うの？
ですね、表現しがたいですね。私も大陸さんの答えを見たことがないので、あの写真でしかね見たことないので、鳴き声ってちょっと
やっぱ違うんだ。
違うというふうに研究者からは聞いてます
。
なのでこう大陸の個体シマフクロウを、まあ、北海道のが減っているから、あの連れてきて、
はい、
じゃあ増やそうじゃないかというようなこう時みたいな試みっていうのは現段階では考えてなくって、あのあくまでもその別々な亜種をそれぞれの国で守っていこうっていうのが大前提なんですね。そうですね、
北海道は北海道
で、北海道のシマフクロウは北海道のシマフクロウで増やしていきたいというふうに考えているんですが、ロシアもですね、その大陸産のシマフクロウと、あとまあ昔はですね、最近はやっぱりいないそうなんですが、サハリンや北方四島ですね、
はい
はい、そちらにもシマフクロウ生息しているので、ロシアはロシアでそういう保護増殖というのをこれから動物園としてもやっていきたいと考えているようなんですね。
北方四島にはシマフクロウって今いないんですか？は
い、いや、ですね、一応国後島と択捉島には生息しているというふうに分かってはいるんですが、その正確な数というのはまだこうなかなか調べることができないので、こう把握できてないんですよね。
そこの北方四島に、はい、まあ、いるシマフクロウは大陸型、
いや違います、北海道と一緒です。
あら、
はい、なので、まあ、日本としてはね、あそこは日本の領土なので、
まあね、いろいろありますからね。
そうですね、でもやっぱりロシア人の方も今回話していて、すごく共通した思いというのは、こう領土問題っていうのはあるけれども、
はい、
やっぱり私たちは人間、そんないがみ合いで一つの種をなくしてしまってはいけないと、だ一緒に協力してやっていくべきだっていう、それはもう共通認識ではあったので、
だってシマフクロウにとっては関係ない話ですからね。そうですね、
国境もね何も関係ないところですからね。ね、国後島や択捉島っていうのも生息を確認されてますが、現況が分かっていないというのと、今後ね開発っていうのも当然想定はされますので、はい、そういう種の保全っていうところでは動物園側ももう先手を打って、繁殖技術であったり、まあ、生息地の調査っていうのも含めて取り組んでいきたいというふうにこう決意を新たにしたそうなんですよね。
なんかあったんでしょうかね。
なんですかね。
これは今、
はい、
新たに生まれてきた動きなんですか、それとも前からあったんですか？
ですね、モスクワ動物園というのは非常に大きな動物園で、もともとですね、いろんなその種の保全というところはこう熱心に活動されているところではあるんですよね。
はい、
過去にはですね、アムールヒョウですとか、
はい、
オオワシも、保護増殖として園内で、まあ、繁殖して、まあ、それをいずれは野生に返していくような技術を確立しようと、で次シマフクロウの番が回ってきたという感じのようですね。
ああ、そうなんですか。